今日は兵庫県弁護士会姫路支部高石弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は説令をもとに成年後見についての問題を考えてみたいと思います。それではお願いします。
はい。現在75歳で一人暮らしです。二人の娘はそれぞれ嫁ぎました。近くに次女がおり、時々掃除などに来てくれます。最近体が思うように動かなくなってきました。任意後見人を選んでおきたいのですが、誰に頼めばよいでしょうか、という質問なんですが、ところで任意後見人とは何でしょうか。
任意後見人とは、自己の意思能力があるうちにあらかじめ任意後見人となる代理人を選任して委任契約を結んでおき、将来自分の判断能力が低下してきたときに、先に結んであった委任契約の内容に基づいて自己の財産の管理、介護、医療に関する手続きを行ってもらうもので、監督人の監督を伴う任意代理制度です。
はい。
成年後見制度が、成年後見人が必要になったときに家庭裁判所に後見人を選任してもらうシステムなのに対し、任意後見は自分の意思で後見人をあらかじめ選べるという点で大きく異なります。
なるほど。任意後見契約を結ぶときに家族の同意は必要なんでしょうか。
任意後見契約を結ぶか、またどのような内容の契約を結ぶかについては、
はい、
本人の自己決定が尊重されます。
うん。
したがって本人の意思のみで契約内容は自由に決めることができます。家族の同意は全く必要ありません。
そうなんですね。
ただし契約自由、家族の同意は不要とはいうものの、本人は高齢でありますから家族に相談し慎重を期す必要があります。
そうですね。任意後見人になれない人はいますか。
民法847条に規定があります。
はい。
未成年者、破産者、本人と利害が対立する人らは任意後見人になれません。
はい。
これに該当しない限り後見人は本人が自由に選べます。
うん。
例えば本人の親族、友人、弁護士等の専門家、社会福祉法人等が挙げられます。
なるほど。では任意後見制度のメリットは何でしょうか。
3つほどあります。
はい。
1つ目は、判断能力が衰える前に将来サポートしてくれる人を決めることができることです。
うん。
2つ目は、財産管理だけでなく、心身の状態、生活の状況に配慮したサポートが受けれることが挙げられます。
はい。
3つ目は、後見人への報酬を自由に決められることです。
うん。ところで任意後見のデメリットもあるんでしょうか。
そうですね。任意後見制度を利用するためにはその内容を公正証書として残す必要があります。
はい。
公正証書は公証役場で作成するもので、
ええ、
公証人の費用がかかることになります。
うん。
その他、任意後見は必ず任意後見監督人がセットとしてついてきます。
はい。
この任意後見監督人には弁護士や司法書士が選任される場合があるのですが、そうした際には費用がかかってまいります。
自分で自由に後見人を選べる代わりに費用がかさむ場合があるということですね。今、任意後見監督人という言葉が出てきましたが、これは一体何でしょうか。
任意後見人が職務を全うしているか監督する立場のものです。
はい。
任意後見監督人は個人、法人でもいずれでもなれますが、
ええ、
任意後見人の配偶者や直系血族、兄弟姉妹はなれません。
うん。
監督機能を機能させるためです。
わかりました。任意後見契約を締結した後、その効力はいつから開始するんでしょうか。
本人の判断能力が不十分な状態になり、
ええ、
本人のために任意後見人の事務処理をする必要が生じたとき、任意後見人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
はい。
家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから任意後見契約の効力が始まり、
はい、
任意後見人の職務が開始されます。
うん。任意後見監督人の選任の申し立ては誰がするんでしょうか。
本人または配偶者、親族、任意後見受任者等が申し立てできます。
はい。
実務では任意後見受任者が本人の生活状況及び健康状態の把握に努め、選任申し立てをするすべきかを常に考慮します。
うん。
そのため月に一度程度の面会をすることが多いです。
そうなんですね。
任意後見契約を締結する際には月一度の面会等を依頼すべく、うん、見守り契約もセットでなされることが通常ですね。
うん。ところで任意後見人になられた方は具体的にどのような仕事をするんですか。
任意後見契約を締結する場合の契約内容に盛り込まれる事項、
はい、
つまり任意後見人の職務は次の通りです。
はい。
財産の保全や管理、通帳、印鑑、重要書類の保管、金融機関との取引に関する事項、保険に関する事項等の把握、年金等の収入の受け取り、税金、公共料金の支払い、生活に必要なものの購入、支払い、介護契約、解約、ホームヘルパー等との身体介護契約の締結、福祉関係施設への入所に関する契約の締結、変更、解除、居住用不動産の処分、ただし居住用不動産を処分する場合には裁判所の許可がいります。
これらの職務はすべて生存中に必要なものですよね。後見人の方は亡くなった後の事務はしてくれないんですかね。
これは実務でよくある高齢者のニーズです、
はい、
死後の財産はどうでもいいが、火葬、納骨、家財道具の処分などに不安を抱えておられる方が大勢いらっしゃいます、
はい、
結論から申しますと、死後事務は任意後見人の職務の範囲外なのです。
そうなんですか。
つまり任意後見契約を締結した場合でも、財産の管理の計算、引き渡しの事務などは死後の事務として任意後見人がなすことになりますが、葬儀、埋葬、死亡届等の諸手続きは任意後見人の事務の範囲外なのです、
うん、
厳密に言うと任意後見契約の代理目録には記載できない事項となっております。
そうなんですね。ではどうすればいいんですか。
死後事務委任契約を締結する必要があります。この死後事務委任契約の有効性について、最高裁平成4年9月22日判決は、事故の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払い、その他の支払いを依頼する旨の契約は、当然に委任者の死亡によっても当該契約を終了させない合意を包含する趣旨のものであり、民法653条の法意がこのような合意の効力を否定するものではないとしております。
なるほど。そうすると任意後見契約と死後事務委任契約まで締結していれば、ひとまず安心ということですね。
ですね。
これまでのお話で様々な制度があることは理解できました。ではそろそろ説問に対する回答もお願いします。
そうですね。説例のケースでは時々次女が来てくれるので、次女と任意後見契約を結んでおくのが良いかと思います。
なるほど。
実際任意後見人は多くの場合親族が選任されております、親族を選任したいというのは家族感情としてごく自然なものですからね。
そうですよね。
ただし本人と親族である任意後見人との利益相反も懸念されます、
うん、
親族間に相続財産に関する争いがある場合に不適切に利用されることもあります、
はい、
相続人の仲が悪い場合、仲は良くてもいざ相続財産を分ける段になると仲が悪くなる場合がありますので、任意後見人の選任にあたっては専門家に相談されるのが良いと思います。
そうなんですね。親の老後は通常子供が見て当たり前という認識でしたが、改めて考えてみると様々な問題があるんですね。
そうですね。後見だけを考えるのではなく、相続等の問題は必ず絡んできますので、一度専門家に相談されることをお勧めしております。
はい。
争いが起こってしまえば時間も労力もコストもかかりますので。
そうなんですね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。